Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年7月3日放送。ゲストは俳優の勝村政信さん。ある小説を読んで旅に出たというルーマニアのお話、さらに海外で体験した舞台のお話や島旅の思い出などお楽しみください。
きっと勝村さんもいろんなとこ旅されてると思うんですが、
はい、
印象的な旅ということでルーマニアを挙げていただきました。珍しい。
そうですよね、
はい、
僕もたまたまあのブラムストーカーのドラキュラを読んでたんですけど、
は
あ、その時にあの制作会社からお話をいただいて、
ええ、
外国まだバブリーな感じだったんで。
いつ頃の話？
多分もう20年近い前だと思うんですけど。
なるほど。
でどこか外国好きなところ行きませんかって言われて、
ええ、
ちょうどまあドラキュラを読んでたんで、
はい、
じゃあルーマニアに連れてってもらえませんかっていう話から、じゃあ行ってみましょうかって。
多分
みんなルーマニアなんて誰も行くと思ってなかったと思うんですけど、
ね、いやっていうかやっぱりヨーロッパでも、まあ、もちろんイギリスやパリとか、
ええ、
まあ、イタリア行きたいスペイン行きたいって出てくるけど、うん、そのセントラルの方に行くと、うん、まあ、東欧というか中央というか、なかなかね、ヨーロッパにいると割とこう行きましょうなんて、うん、それもでもなんかイメージとしては老夫婦がちょっと散歩に行きませんかみたいな感じだもんね、若者はあまり目指さないじゃないですか。
そうですね、
うん、まさしく。じゃあそのドラキュラが何かこうきっかけというか、
うん、そうですね。だからまあたまたまね、全部、はい、たまたまなんで、大体なんか年取ってくると、はい、たまたまがいい感じに転がっていくじゃないですか。
確かにそうですね、年を重ねれば重ねるほどね、何か思いがけないきっかけみたいなものがないと次につながらないってありますよね、
うん、そうですね。で、まあ、ルーマニアに行くことになりまして、
はい、そのドラキュラただ読まれてただけなんですか？その演じることがあったとかそういうことですか？
演じるっていうか、まあ、作品に関わりそうな感じはあったんですけど、
はい、
まあ、舞台だったんですけど、
ええ、
でもそれとはまあ全然別に、
うん、
あのコッポラのドラキュラを見て、はい、
ええ、
原作に忠実だって、まあ、歌いだったんで、
うん、
いつか読んでみたいなとは思ってたんですよ。でその本が見つからなかったんで、なかなか手に入れることができなくて、
なるほど。
それが古本屋にフラッと入ったら、ポーンと熱いドラキュラって書いてあったの、
へ、
あって、で買って読んでる時にやっぱそういう話が来たんで、
なるほど、あ、これはなんかお導きだと、原作っていうのはあれはなんていう人が書いてるんですか？
ブラムストーカーですね。
ブラムストーカー、
ええ、
アイリッシュの人かな確か。
そうですかね、
まあ、何しろ実在の人なんですよね、そのドラキュラ伯爵というか、
ええ、
これは どういう人だったんですか？僕は詳しくは知らないんですけど、
基本的にあのツェペシっていう人なんですけど、
はい、うん、
ツェペシっていうのが串刺しっていう意味らしいんですよ。
あ、なるほど。
でそのツェペシのお父さんが、ええ、あのドラクルっていう呼ばれてた名前が、
ほう、
でドラクルはあの竜の子、
竜の
、まあ、お父さんの子供だから、
うんうん、
ドラキュラっていう風に言われてるのが、まあ、串刺しっていう恐怖とともに、
うん、
ブラムストーカーがいろいろ重ねて、うん、あの血を吸ってっていうようなイメージの本に作り上げたみたいですね。
なるほど、
うん、
でも実際そのツェペシさんっていうのは怖かったんですかね？
怖かったみたいです。
なるほど。
あのだからオスマンかな、オスマン帝国当時揉めてて、
うん、
でオスマン軍が攻めてきた時に、
うん、
その最前線で戦って、
はい、
相手を串刺しにしてそのまま山にこう掲げたっていう、それを相手をだから怖がらせるために自分の力を見せつけるためにっていう、それも含めてドラキュラになってたみたい
で、そういうイメージが全部できて、でもそれを一つの、まあ、作品として残したわけで、でそれが今となれば、だって映画だけで何本作られてるでしょうね。
もうかなりですよね。
でしょうね、名作もたくさんあるでしょうけれど、
ま
あ、
ドラキュラ俳優とかもいましたもんね。
いましたね、なんかもうそれをやる人いますよね、なんかそういうイメージっていうのはもう、なそのもう原作の中に描かれてるのかしら、そのあのマントだとかこういうのっていうのは。
でもあれはやっぱりその、うん、昔の映画を見て、
はい、
マントで、はい、あの牙がこう生えて色が白くて、
はい、
オールバックみたいな、
うん、
あれは多分そのイメージだと思うんですよね。
なるほど、なるほど、どんどん作られていくんだ、お城はどうでした？行かれて。
いや、いいお城でしたよ。
そうですか。
とてもあの ブランジョーっていう名前で、
はい、
でまあ本当に周りが見渡せて、こじんまりとした、うん、とってもなんかいい感じのお城でしたね。
あのなんかのねニュースで見たんだけど、ブランジョーであのコロナのワクチン打つキャンペーンやってるんだってで牙じゃなくて注射針になってるって話で、打った人は城内をお城の中を無料で見学できて、あと100年間のパスがもらえるんだって。
へ、
観光のキャンペーンとそれすごいことを考えるなと思ったんだけど、うん、そのお城だよね、要するにね、ブラン城っていうんだ、うん、あそう、えそのドラクラさん、それゼペシさんっていうのは地元では どんな感じなんですか。
もうあのヒーローでしたね。 今となっては市議所原っていう中世の町がそのまま残ってて、
はい、
そのまま世界遺産になっているような町で、
なるほど、
そこではもうあの胸像が作られてて、
なるほど、
やっぱ地元ではもうヒーローでしたねで、まあ、まだ生家も残ってて、
お家が
そこがレストランになってるんですよ。
なるほどね、それ
ドラキュラの家みたいな
それはちょっと怖いことになってるわけ、そういうこと。
全然
あそのことない、
普通のレストラン
なんだ。なるほど。
であのメニューにドラキュラ定食みたいなのがあって、
うん、ドラキュラセット
全部赤いの
いいね。
トマトスープから始まって
なるほど、
ま、トマトソース系の
血のソーセージとかあったりなんかして、あなんかそうですか、うん、へえ面白いね。
そうあの上田さんが「はいよだ」って言うんですよね。
だ
元気にだ、なんかあるとだだだってだ、なんか盛り上げてくれて、
あのあたりそうだ、ポーランドもタクとかね、あのだ、うん、タクの系統多いもんね、イエスの代わりがね。
ドイツもヤーですから
、ヤーですよね、まあ、その辺からだんだんだんだんラテン色が出てきてイエスになってシーシーになるもんね。だ、だですか。
最初それがだがなんでこの人はだだ言ってるのか分からなくて、後から聞いたらはいちゃんと言ってるっていう、
なるほど言葉も随分あのね聞いててもなかなかこう分かんないというか、我々のさ発音じゃないこう発音がたくさんじゃないか、カッとかタッとかね、ああいう言葉、あの辺の人たちの言葉は、
うん、でも微妙にやっぱり向こうの人たちは理解できてるんですよね。
だって言ってました、チェコの人もポーランドの人も、うん、であのロシアも少しやっぱり理解できるって言ってたけど、うん、まあルーマニアはでもほら基本的にはローマの人でしょ、
ええ、
あのがまあ何世代か後に入ってきてるって国だからね、うん、だから ロマンス語でしょうねきっとね、もともとのルーツはね。
だからルーマニアっていう国名が、
ええ、はい、ローマ、
ローマです
よね、ローマですよね、
ローマの人とか
ローマの人たちが
都市とか、
うん、ですっていう意味ですよね、うん、確かね。だからいろんな歴史が、あの辺は本当にいろんな人種がこう一緒になって、まあ、まあ戦いも含めてでしょうけれど、まあ地図見たら分かるよね、そういうことになるものね。
本当にあの民族っていうのが確立されてるじゃないですかね、ここは自分たちの都市町でみたいな。
そうなんですよね、
で色濃くそれぞれ残ってるし。
そうですね。ブカレストってのはどうでした、その街として。もちろんその中世の街並みなんか楽しめるんでしょうけど、うん、
まずやっぱりあの国民の館っていう、うん、チャウシェスクが作った。
なるほど。
でその時聞いたんですけど、ペンタゴンに次ぐ大きさだっていう、だから世界で2番目の大きい建物でって、で見たら本当にすごくて、でも閑散としてて、でコーディネーターの方が言ってたんですけど、
ええ、
素晴らしい中世の街があったのにそれ全て壊して、うん、でこれを建てた。だからルーマニアの人たちはあまり好意的に受け取ってはいないんですよね。
なるほどね。
あとはあのソ連に占領されたりとかいろいろ歴史があったじゃないですか、それでなんかソ連からこうもらったとかっていう塔みたいなでかいビルがあったんですけど、
うん、
あれを見てくださいって、ここら辺で一番高いビルですって言って、うん、でもこのルーマニアの人たちは、うん、あの上から見る景色が一番好きなんですって、うん、いやそうなんですか、なんでかっていうとこのビルが見えないからです、うん、そんなこと考えたことないじゃないですか。
そうですね、本当ですね。
やっぱこう痛み、みんな普通に見てるけど、うん、やっぱ痛みを伴った建物じゃないですか、全てあそこら辺。
そうですね、本当ですよね。
待ってもうまいこと言うっていうのは失礼ですけど、はい、なんか表現が豊かですもんね。
そうだね、うん、いやこれはマラムレシュという、これはちょっと地方にあるんですか、少し。
そうですね、これ多分東の方だと思うんですけど、
なるほど、
あの ウクライナからの山風が入ってきて、やっぱりマイナス40度ぐらいになるっていう。まあ寒かったですね。
いやでも基本的にやっぱりヨーロッパ全体にいることですけど、冬行っちゃいけないよね。
そうですよ、
ね、旅としてはね、
本当に寒くて。そうです、真っ白だよね。でそこでまあ可愛らしいところに泊まってたんですけど、で牧場、小さな牧場みたいなところで、はい、まあ、ちょっとお世話になってて、でそこでまあ羊とか飼ってて、うんうん、もうなんだろう、飼ってるっつっても本当に多くなくて、みんな本当にお金がなくて、うん、で食べ物もパンに動物の皮についた油をそのまま塗ってるんですね、
うん、あ、塩漬けになったやつ、
バターがないみたいな、
はいはいはい、サーロって言うんだよね。美味しいでしょ。
でもね、
臭いね、うん、ちょっとね、
ソフィストケートされてる。
そうですね。いや僕は、ね、黒パイの割と好きだったんですよね、うん、割とチェコでもあるいはポーランドとかでも食べるやつね、こうウクライナでね、もともとはね、多分ね、サーロね、
だからね、
臭いよね、
う
ん、あれ。
そうみんなは体温めるためっていうのもあるじゃないですか。
そうなんですよ、
ね、油だから。
そうですよね。
でも僕らは、うん、割とだから当時フリースとかが出てて、軽くていいものいっぱい着てたんですよ。でも彼らはよくて羊、羊毛で編んだ、自分たちで作った前を止められないようなボタンもついてないんで、あとは膝から下をこうなんか温めるような、それも羊毛で巻くだけで、靴底は革だったんだけど今はもっと軽くていいのがあるっつって、ハイタイヤ、
タイヤを、古いタイヤを、古いタイヤってね、そうなんですね。
それをこう靴の裏にして巻いてるみたいな。
なるほど。
そんな感じでしたね。よく我慢できんなと思って。
そうだね。まあ当時本当そうでしょうね。うん、今は随分改善されてるはずですけれどもね、そういうこと、まあ逆に言うとどんどんどんどんいろんなものが世界中に行き渡ってはいると思うけれど。うん、ただなんかそういう、もちろん貧しくて大変なこともあるだろうけれど、なんかたまにね、なんかやっぱりこうそういうヨーロッパの外れの小さな町とか行くと、うん、特にこう日本でももちろん田舎行けばなんかまだまだ感じられるだろうけど、東京のど真ん中にいるとさ、その分いろいろ得たものはたくさんあるけど、なんか失ったものも、
おっしゃる通りです
だよね、なんかさ、いやこれは、しょうがないけどっていう、
なんかね、海外じゃないんだけど、僕大島行ってて、
伊豆の、
うん、伊豆ので、あ、高校の時の同級生 の, 親戚が大島で藍染めをやってる方がいて、
うん、そうな
ん、昔から聞いてたからちょっと遊び行ったんですよ。そしたら山の中で500坪ぐらいの家で、いくつも建物があって、今は陶芸もしてるっていう、で奥さんと2人で住んでて、うん、で今金魚もらってこれを今育ててるんだっつって
大島ならいっぱい魚いるだろうにね
なんか、うん、ご夫婦で暮らしてるんだけど、こんな幸せなご夫婦いるんだなっていう、
いいとこだもんね、あそこも。
泣きそうになりましたよ、うん、
いやだからね、ほんとこう今こうやってさ、東京タワー見ながらこの
これ豊かな ね, ね、これももちろんいいんですけど、
素晴らしいと思うけれども、うん、いやでも、
なんか心が豊かな感じがしましたね。一番最初にロンドンに行ったのは、はい、僕第三部隊っていう劇団だったんですけど、うん、1991年にジャパニーズフェスティバルっていうのが開催されてて、歌舞伎とか伝統芸能とかいろいろあって、
はいはい、よくやりますね。
で一番最後に僕ら参加させていただいて、その時にロンドンに行って、うん、まあ、やっぱり日本にないものがこんなになんかセンスのいい、うん、なんかなんだろう、全て欲しいみたいなロンドンってめちゃくちゃかっこいいと思って、
おじさんかっこいいですよね、イギリスってね、みんなね、なん
かロックとかパンクとか影響を僕ら受けたじゃないですか、はい、年齢的に、はいはい、だからなんだろう、そういうなんか匂いがまだ残ってて、ね、革ジャンが普通にね、安く売ってたりとか、はい、
モッツな感じで、そうかっこいいですよね。これは他にも、あ、稲川さんのやつも、
そう、
これはその後ですか。
そうですね、コリオレーナスは唐沢くん、唐沢と年が一緒なんで、はい、で一緒になんか稲川さんが やろうってことになって、
なるほど、
でこれは海外コミックからって、まあ、蜷川さんこの前から、うん、僕もともと蜷川さんのところ出身なんで、はい、でも蜷川さんと海外に今まで行ったことがなくて、うん、早めに辞めちゃったんで、
うん、
蜷川さんずっとやってましたからね。
そうですね、
でまあシェイクスピアで海外もやるから一緒にちょっとやろうってことになって、
うん、
これはロンドンのあのバービガンシアターでやってきました、
はい、いいどうですか、その舞台やられててこうオーディエンスのこう違いみたいなものを感じるときあります？
基本的にまるで違いますね。
まるで違う、
やっぱり、うん、日本人はまあ皆さんよく言いますけど、おとなしく見るじゃないですか、はい、
そうですね、
あの非参加型みたいな、
うん、鑑賞する、
でも海外の人たちはやっぱ参加してきますからね。
なるほど、それは音楽でもそうですよね、
だからなんかガッてなった時にはうわって盛り上げてくれる感じが伝わってくるんで、こっちもやりやすいっていうか乗らせてもらえるっていう、
そういうのってやっぱりこうその後の演じる時の気持ちとかなんか姿勢みたいなのにこう変わってくるものってあるんですか、やっぱりそういう経験っていうのは。
ありますね、やっぱり、やっぱ経験したものって何かしらの筋肉になってるじゃないですか。
なるほど、その通りですね。
どこだかわからないけど何かの時にこう開ける鍵を持ったみたいな、いろんな扉があって大きさも鍵穴もわからないけど、あの時持ってた鍵がここで開くんだとかっていう経験になっていく。
あの僕はステージで音楽 ですけれどやっててやっぱリハーサルでは絶対知り得ないことっていうのがあると思うんですよね、
うん、
本番でしかお勉強できないことっていうか、そういうのはそれこそ本当エクスペリエンスになりますよね、
うん、
どうですかそのお芝居されてて。
やっぱりあの目の力とか気みたいなものってすごい強いじゃないですか。で板の上立つと分かるんだけど、あの100人いて95人ぐらいがいい気を出してくれてても5人のマイナスの気があるとそっち引っ張られるんですよね。すごい気になって。
すごい話だな、
あれ不思議ですよね。
分かりますね、
テンションの低い方に引っ張られるっていう、こんだけこう乗ってんのに、なんかこう、
なるほど、
後ろになんか重いなっていう。
でも観客もそうですけど、僕この春に生まれて初めてステージの上に50人いるオーケストラのツアーをやったんですね、僕の後ろに、だから僕はソロなんですけれど後ろバックが50人のオーケストラっていうのを初めてツアーやったんですよ。疲れた本当に、なんかそのなんて言うんだろう、目の客席に人がいっぱいいるのは慣れてるんですけど、後ろから覆いかぶされるような、それこそ勝間さんおっしゃったと人の気みたいなものって、あの劇場ってもうそれの塊じゃないですか、でそれが行ったり来たりっていう話でしょう。それの数が全部なんか糸みたいにこうつながってるじゃないですか、それがこう後ろも前も両方にあって戸惑いましたねすごく、
まあ、ちょっとは違うんでしょうけど、蜷川さんってものすごくあの人数出してるんですよ。100人とか出すもう
同じだよ、
ね、客さんより多いじゃないかみたいな。だから演者も同じテンションじゃないじゃないですか、
ね、みんながね。
そうなんですよ、
うん、一つになれば逆になんかそういうのってこうかき消されるのかもしれないけど ね、同じパワーになってね、
で多分みたいなそれがいいんだと思うんですよね、全部が同じ方向向くと面白くないし。
そうだね、
うん、
島の旅ってのはどういう旅をされるんですか。
島は僕あの、まあ、旅の番組みたいなので離島担当みたいにさせていただいてて
離島担当、
はい、せっかくどっか行くんだったら普段行けないようなところにしてくださいってお願いしてて、まあ、対馬とか種子島とか屋久島とかそういういい、ね、あまり人の、まあ、人気はありますけど、はい、すぐに行けないようなところにお願いして、そうするとやっぱりあのその島独特の、何かあるじゃないですか、
はいですね、島の人たちそれをさものすごくこよなく愛してて大切にしてますよね、みんなね。
なんかだからその島にこう上陸した瞬間に、なんか周りがこうあやふやになるっていうか、無理しなくていい感じがして、東京だとなんかこうガチッと周りをこう線みたいに作っちゃった方が楽なんで、でもそういうとこ行くとなんかふにゃっとしててそのまま受け入れてもらえるし、
きっとおっしゃる、だからそのプロテクトされてるものが海岸線なんじゃない、でその中にいる心地よさみたいなものは必ずあると思うんですよね、だから島に育った若者は逆にそれを打ち破りたくてしょうがなくてみんな出るんでしょうけれど、 なんかそういうのってなんか日本人って DNA に持ってますよね、きっとね、うん、そういうところはね。いいですね、僕も島に来た、なんかそれこそさっきの大島の話じゃないけど、そんな島で毎日海を見ながら暮らせたらどれだけ幸せでしょうね。
うん、なんだろう、あの手を見るとすごい汚いっていうか、うん、失礼な言い方です、その藍染めの職人さんの手をずっと見てたんですけど、うん、熱くて汚いんですよ、シワだらけで。それ見てるだけでなんかこう寒いぼたつみたいな。
なんか漁師の手とかかっこいいよね。
あそこに行き着きたいっていう気がしてるんじゃないかなっていう。なんかどうしてもあの全てこう守っちゃうじゃないですか、はい、クリーム塗ったりとか、はい、だからクリームとかなるべく塗らないようにしてるんですけど。
大島の椿油がいいんじゃないですか。あれ最高じゃない。釣りはされてますか、最近は。
最近はやってないですね。
そうですか。
うん、昔はよく行ってましたけど。でもあの亡くなられましたけど、あの松笠さんがお元気な時に昔ロシアに一緒に釣りに連れてってくださって、
うん、まあ、番組鮭ですか。
鮭じゃなくて伊藤です。
伊藤ですか。
160アップする伊藤がまだロシアにはいて、1メーター60以上の化け物が、それを狙いに行ったんです。
あの方はでもずっとでっかい魚しかこう興味がなかったんですかね。
うん、
ね、戦うっていう世界だと
思う。1年のうち半年以上は海の上にいるって言ってましたからね。
あ、でもトローリングの世界はもうマグロ狙っちゃうとそうなんでしょうがないですもんね。伊藤その時は釣れたんですか。
結局時間内では釣れなかったですね。でもその後松川さん残って、もう悔しいから俺は残るって言って。
仕事じゃないもんね、だ人生だもんね。
で1メートル20ぐらいの釣ってきたんじゃないですかね。
幻の魚ですからね、まあ、今でもみんな北海道行って狙ってる人いっぱいいますけど。
だから北海道は割ともうサイズがあんまり大きいのはいなくなってきちゃったみたいで。
なるほど。
ロシアはあのでかいじゃないですか。
そうね。
で伊藤ってあの魚に鬼っていう字じゃないですか。本当にすごい顔してて、僕らが行った時にあの釣れたっていうところ人がいて見せてもらいに行ったんですよ。そしたら本当でかくて、こんなの釣れんのかよみたいな。
ファイトするんですもんね。ね、ね、さて最後にこれはあの必ずゲストの方に伺ってるんですが、勝村さんにとっての旅って一体何ですか。
生きるために必要なものですよね。なんか旅を話すとなんかかっこよく話になっちゃうけど、全然かっこいいもんじゃなくて、うん、やっぱり生活に密着してるっていうか、うん、生きることをなんか人を見て学ぶみたいな、
うん、
で自然もそうだけど、うん、自然が教えてくれる、うん、自然の扱い方を、うん、だから本当に小さな、例えばあそこの公園行くでもいいんですけど、うん、子供だったらそれが旅になるじゃないですか。
気持ちの持ち次第、
だからまあそんなもんなのかなっていう。
ありがとうございました。